はい、こんばんは。ベースボールカフェ期間中正でございます。本日は第99回ということになっておりまして、記念すべき回ということで、今まで、ベースボールカフェ期間中正を支えてくださいましたゲスト、よく出てくださいましたこの方々をゲストにお招きしております。まずはお招きいたしましょう。薩摩若隆さんでございます。自己紹介お願いします。
もう2ヶ月以上喋ってないんだけど、実践感ちょっと鈍でいいんだけど、うん、よろしくお願いします。
ポッドキャストで2週間2ヶ月ぐらい喋ってるってことですよね。
そうね、2週3ヶ月はオーバーやけど、2ヶ月はちょっと喋ってないね。
なるほどね。じゃあ久しぶりに一つよろしくお願いしますよ。
よろしくお願いします。
はい、はい、続きましてフォックソートさんです。
はい、どうもこんばんは。ザオさんとはね、いろんなところで絡ませていただきましてありがとうございます。ね、記念すべき回に呼んでいただけて光栄なので、はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ミュートになってるんだけど大丈夫かな。浜アスキーさん、大丈夫ですか。
はい、こんばんは、ご無沙汰しております。
いや、はい、
はい、記念すべき回に呼んでいただいてありがとうございます。
はいはい、よかったです、ありがとうございます。はい、ハマースキーさんとは昨年の1月ぶりか、
はい、結構空いた。そうなりますか。
ポケモンの回をですよ。
ああ、なるほど、ね、
ササーズ趣味の回で呼んだんだ。
ユーネコアタックさんと、
ね、はいはいはいはいはいはい。
ユーネコアタックさんも確かハンドルネーム変えたよね。
変わってましたね。
ね、びっくりした、誰かと思った。
あのお絵描き、よりお絵描きに特化したアカウントになってましたね。
そうでしたね。はい、はい、こんな4人でね、今日はおしゃべりしてみたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
はいはい、よろしくお願いします。立ち上げ当初から本当に、お三人様には影になり日向になり、支えていただきましてありがとうございました。
いやいや、
はい、今後ともぜひお願いしたいとかように思う次第ですけれども、99回、先ほど皆さんに聞いていただきました100回の回ですね。100回謝辞という回をですね、この99回の後にアップしようと思いますけれども、
はい、
はい、思い出とかあります？ベースボールカフェキャンチュース。
思い出か、
うん、思い出って とりあえずあの うちが擁護して出演してるあの官庁亭のやつのパクリじゃないけど、そのあれの雰囲気を味わいたいってことで立ち上げたような気がする。
そうなんです。ベースボールカフェキャン中性のキャン中性は官庁亭のダジャレでございます。私あのベースボールカフェキャン中性はですよ、スポーツ居酒屋官庁亭、ここにのポッドキャストに出させていただいたのが初めてのことでしてね、そこのですね、リスペクトの意味を込めてですね、名前をちょっと文字出せて使っていただいてます。でその時にご共演いただいたのが杉田さんと若隆さんと、あとはね、
ダメゾウさんとかも、
あとダメゾウさんもいらっしゃいましたし、暴れ獅子さんもいらっしゃいましたその時。
いた、うん、いたっていうか最近どうしてるかも分かんないけど。
暴れ獅子さんですか。そうですね。なんかこの間杉田さんがゴールデンウィークに官庁でやりたいけれどもっていう話した時にいいねをさ送ってたのは暴れ獅子さんだったことを僕は確認してます。そうか、
官庁でのああいう感じやりたかったのかな、
かな、どうなんですかね。テニスの回でしたよね、
結局はね、
そうね、はい、まあ、とりあえず若隆さんとはですよ、このポッドキャストを立ち上げる前の古いパソコンの時代にですよ、どうしたらできますか、
ね、あの時代って、今考えたらとんでもないパソコン使ってたね、ダボさんね。ということはね、
ビスタですね。
ああ、
3年ぐらい前にビスタ使ってたんですよ。
ああ、ずいぶん使いましたね。僕もビスタ使ってましたけど、小うるさい子でね、何かにつけていちいちこうね、それやめた方がいいんじゃないですかって言ってくるっていう、非常にめんどくさいやつでしたね。
ね、そうなんですよ。
う
ん、
そうですね。
はい、当時電気屋のお兄ちゃんに一番プッシュされたので、それを買ったんですけども。
3年前か。もう Windows 10もひょっとしたら古いぐらいになっちゃうもんね。
そうですね。うん。だから、和田貴子さんとはベースボールカフェキャン中制という名前がつく前にですね、4時間ぐらい、ポッドキャストの上げ方についてレクチャーを受けたんですけども。結局、諦めて。
ったんすか、
うん、
要するにパソコンの容量というかの、スペックがちょっとあまりにもひどすぎるからできないって言ってたんだ。
そうなんですよ。うん。でもその音源だけは残ってて、第2回のベースボールカフェキャンチューさんの若隆さんと、ああでもない、こうでもないって喋った4時間の音声をブツッと2時間にまでサクッと切り取り落としましたね。で、アップしたことを覚え
てます。何喋ったんだっけって思
った。
野球以外？
野球のことだけアップしました。
だよね、
多分。パソコンの話2時間と、野球の話2時間したと思います。
は
い、もうアーカイブ残ってないと思うので、ご興味がある方がいらっしゃれば、アーカイブでアップします。
どうなんだろう。残してるんかな、
うん、あります。
ハードディスクかなんかどっか残ってるかどうかもわかんないけど。
あ、僕の中に残ってます。
うん、あ、ほんと？
うん。
はい。
今はね、はい、その、スカイプが、録音ができるからね、編集楽なんだけどね、うん、当時はね、その、回さないといけないかったからね、おそらく、うん、かなり大変だったと思う。
大変ですよね。
録音を別に
録音する機会が。
ああ、うん、そうかそうか。
レコーダーの方がソフトがないと、
うん。うん。レコーダーのソフトはね、ちゃんと使ってますよ。今でも。
大事。
うん。コールノート。
編集するのはそっちの方がいいかもね、でもね。
音は綺麗ですね。うん。音は綺麗に取れます。たまに壊れるんですけど。
だから、音がなくなるっていうか、入ってないって言ってたもんね、一回。
コード音がね、ずれちゃうんですよ。
時に、
うん、あの、ホストとゲストの声のがちぐはぐになっちゃうことが
高い。ああ、それは、あの、不関係のラグの問題ですね、多分ね。
うん、まあ、無料ソフトなんでね、これは。で、そういった不具合があった時には、何？このスカイプの録画で、
うん、だからバックアップは取るようになるべくするようにしてる、
ね、そうですね。だから今は若隆さんが今録音してくれてますけれども、
まあ一応共有してるからね、スカイプの場合共有できるから多分誰でも音源拾えるもんね、これで。
そうですね、はい。で、ハマースキーさんには第4回にゲストに来てくださいました、は
い。まあ出させていただいたのは私の場合大体最初の頃かなっていうのはあるんで。
そうですね。うん。
まあ、番組ね、これからどうしていこうかみたいな時期だったと思いますよ。
ああ、そうですね。うん。うん、未だに、ブレブレでやってますね。定まりがないという。うん。
まあ、なんかいろんな方出られてるなぁとはお見受けしますが。
ああ、はいはいはいはい。ハマースキーさんとは言って、あの鴨地さんと結城くんと、
うん、
4人でね、2年ぐらい前の交流戦の直前回なんていうのを撮ってみましたね。
はいはいはい、
はい、
野球のお話もねさせていただき、
結城くんも一旦公式になられて公式を返上してまた再度始められてみたいな過程を踏んでるみたいですよね。
うん、
鴨志さんは今でもちょいちょいお誘いはするんですけど、ちょっと今はあの配信の活動はお休みしてるんですっていうお話を出しててみたいな。で、ハマースキーさんも最近あのラジオトークに帰ってこられると、
うん、まあぼちぼちやってたりですね。
ね、うん、あの僕はおかえりってたった4文字送った、その4文字だけでずいぶん広げていただきまして、
まあ、4文字あれば12分喋れますからね。
大変なもんですね。
いや、そうですね。最近は、まあ、そうやって喋ることも出てきましたんで。
うん
うん、まあ、何かあればまた呼んでいただければとは思いますが。
はい。はい、お話を伺ってると転職もされたそうで。
そうですね。まあ、リアルな方だと、割と生活環境も変わったなっていうのが。ありますね。
そのようですね。
うん、
なかなかこの フォックストロットさんですとか、はい、若高さんとかともお久しぶりなんでしょ。
もうフォックストロットさんはあれですよ、あのライブにちょいちょいお邪魔してますよ。
あの、本当
こっそり聞いてることが多いですよ。
あ、彼らのやってるやつですか。
あのラジオトークのライブ配信をよくされてるのでね。
そうですね、ここ1週間いや、なんかリスナーさんがよくあのやれって言うん
で。あのね、フォックストロットさんのね配信はね、もう熱心なリスナーさんがいっぱいおられるんで、このやり取りを傍観して楽しむスタイルですね。
そう、いらっしゃってんなら一言くれればいいのに。
知らなかったね。
ただ傍観者ですからね。
いや、そう、ラジオトークってあれなんですよね、あの聞いてる人はあのコメントしないと誰が聞いてるか分かんないんですよね、
う
ん、
そうです、そうですね。で、思ったよりその人数いたりもするんで、
そう、
まあれ聞いてんねんってなります
。あの、僕の配信にいつも来られてる方、4、5人、あの、僕も名前ちゃんと把握してらっしゃるんですけど、それ以外に20人も30人もいらっしゃるんで、
はい。そうそうそう、フォックストロットさんの配信、だいたいそれぐらいね、いつもいてはってて。
うん。
僕も、久野さんの印象しかないですけど。
うん。そう、この間も、久野ちゃんがライブやってて、あの、みんな出てたら、そろそろお時間だから、二次会会場、フォックストロットのとこ行きまーすって。みんなゾロゾロ行ったもんですよ。
そう、なんか僕の方で、あの、始まったら二次会だーって言って、わーって
言
って
、そうそう。
はい、久野さんもようやく始めましてね。はい。
大体、はい、そうですね、フォックストロットさんと、そうですね、最近は、それこそ笹葉さんだったり、もう、のライブ配信をうろうろしてる感じですね。
そう。なるほどね。
まあ、ラジオ的なやつだから、いいんだよね。ながらでできるから多分ね、聞いてる。
そうですね。うん、まあ何かしながら、聞きながらみたいなのができるんで。
バックグラウンド配信っていうやつですよね。できますよね。だから、ラジオトークのライブを聞きながら、ツイッターもできるし、なんだ、フェイスブックもできるしみたいなね。そんなこともできますよ。そう。
でもあれじゃ、マスキーさんは、ね、よくニコ生話されてて、はい、僕もたまに。今度は僕が潜ってますけど、よく
なんかそれらしい小手半は見た気がしますけどね。
そうです。
最近はそうですね、ニコ生はニコ生の方最近あんま一人喋りはしなくなったんで、
そうですね、
まあその人と会う時間を探りながらみたいな感じになるんで、
うんうん、
ニコ生はもう好き勝手やってますね。
そうですね、あのまったり喋られてるんで、本当それこそながらじゃないですけど、
まあ大体ね、最近のトピックスは、そう、あの広島東洋カス小園君の食生活について喋ってますからね。
食生活、食べ物、
小園君は果たしてちゃんとしたご飯を食べさせてもらってるんだろうかっていう話を延々としてますね。
まあそうなのか。
あれじゃないですか、ね、あの若くて美しいあのお嬢さんを嫁にもらったから、あの大抵のこう、ここ最近のね、野球選手のお嫁さんっていうとね、なんかフードマイスター持ってますとか、なんかそういう感じですけど、あのお嬢さんそういう感じじゃないかな。
面白いが、その、まあ、でね、でまあ最近そのよく一緒に喋ってくださってる方からメールがちょいちょい来るんですけど、
はいはい、
その奥さんがインスタでご飯とかアップしてる写真を送ってくるんですよ。今日、子供家のご飯もめっちゃ茶色いねんけど、とか言
う。
子供大丈夫かなみたいな。
子供家、独自事情が明らかになってね。
そうですよ。一方、そう、高橋刑事は、いい奥さんもらったねっていう話をね。
そうです。友人。
友人。そうです、そうです。
うわ、そうそう、お料理は得意なんだ。
いや、なんか、それこそ写真上がってましたけど。
そこまで見ないもんな、そうなんだ。
そう、楽しみ方がね、そうそうそうそう、ニッチな楽しみ方してるんでね。っていうのをニコ生で延々やってるんで。
そうなんだ。
まったりとして。
あの
コメント、非常にあの楽しい。聞いてて。
じゃあ、そうなんですね。大蔵さんでしたっけ、お相手。
ああ、そうです、そうです。大蔵さんです。
日南学園大好きの。
そう、だから大体日南の話とか、ね、まあ、 そうですね、もう多いですし、
日南学園っていうと寺原のイメージしかないですもん。
まあそうですね、カッコールな、でもそうなのか。
まあ名門校だけれども、まあ、でもあの浜フォクソさんと同じように僕も寺原以外の名前出てこないんだよな。
今年巨人に日南学園から入ってるのに。
誰入りました？
ね、キャッチャーの萩原くんですね。まあ大学経由ですけど。
ああ、日南だったんだ。そうだ、
日南大学だったような気もする。日南から創価大行ってジャイアンツです
よ。うん、創価大だけは覚えてた。うん、そうなんだ。あ、萩原くんは今、キャッチャーよりかはファーストで出てるのかな。うん、2軍では、北君だとか、なんとか、育成の方が、あと山瀬君だとか、あの辺がよく出てるような気もしますけどね。はい、といったところで、ハマースキーさんが、一時ラジオ特を離れてた間にもですよ、ライブができるようになったとか、コラボができるようになったとか、投げ銭がもらえるようになったとか、いろいろ進化してるわけですよね。
そうです、びっくりしましたね。
で、なんか今度、アワと、提携してコラボレーションするっていうようなイベントがあるのをご存知ですか？
アワですか？
うん。
なんか、ラジオトーク、あれは何なんですか？結局、音楽、ラジオトークで、音楽が上げられるっていう意味なんですか？
なんだろうな。
どういうことなんですかね？アワって音楽の、配信アプリなんですか？はい。スポティファイみたいなイメージで多分間違ってない。
はいはい
はい。
だから、そういうサービスなので、うん、だからそこなんか配信されるよみたいなことを言ってるんですけど。
そうなんですよ。うん。
何があるのかいまいちわかんないです。もともとだってラジオトークは、うん、なんかスポティファイあたりには勝手に行くんじゃなかったでしたっけ？違ったっけ？
ラジオトーク、あ、設定をすればね。
だと思いますよ。
でね、なんか設定すれば、スポティファイにポンって普通に、自分の番組上がるから、なんか今からアワと何やるんだっていう感じはあるんですけど、多分オリジナル楽曲の話だと思うんですよ。音楽配信、ね、オリジナル楽曲を配信してる勢が、すごく、言ってたので、
そう。だから、オリジナル楽曲を配信してる勢が、ざわついてるんですよ。
はい、はい、はい。
で、これはもしかしたら外部音声入力ができるシステムができるのかなって勘ぐってるんですけど、違うかな。そんな発表ないけど、まだね。
外部入力ね、いい加減外部入力してほしいもんですけど。
そうですね。マックスさんもそれがきっかけでラジオトークはやめられたっていう本人が言ってられました。ルーターズをやめられたっていうね。
ね、何かしらね、機能はどんどん増えていってるなっていうのはあって。
そうですね、本当に進化が激しいラジオトークの、うん、ようなそんな印象もありますね、うん。
まあユーザー数が増えてんなとは思いますけど、
うん、
そうです、
うん。まあ普通に有名人とか芸能人、芸人さんとかもね、よく
出てますね、
やられてるんで、
うん、そうですね、
普通のなんかラジオ番組、その FM とかで配信してるやつをなんかラジオトークでも配信してたりっていうのは見るんで。
うんうんうんうん。
A マソとかかな。
ああ、まあ、もうそうかな。
A マソ2時間やってるもんね。ラジオトークだけど。
番組やっての、その小分けにして12分ずつ出してたりとか。
ああ、そういう人もいますね。うん。はい。うん。だから、ポッドキャストの内容と、ラジオトークの内容、ちょっと違うような形でね、配信されている方もいらっしゃいます。うん、で、そんな、方、マノさんという方が、そのような作り方をされてて、昨日はライブでね、2時間半ぐらい、アワとのコラボレーションは嫌だって愚痴ってたから、励ましてたんですよ。そうこうしてたら200人ぐらいライブに。なんか人が来てくれてるみたいなね、そんないろんな交流させてもらってますという形になってます。そうで、そう第4回からしばらくタケポンガとハマースキーさんにお付き合いいただいて、その後に北総部さんと、ちょいちょい、ご一緒させていただく機会が増えまして。
そうですね、
ね、ありがとうございました。
はい、見つけていただきまして、僕は本当に最初はどうせファイターズの番組なんてやってても誰も声なんかかけてこないだろうなと思って勝って喋るつもりでいたんですけど、まさかザボさんに勝ってしまったんで、今こんな感じになってますけど、
今本当にラジオトークの中ではバケモン番組みたいなことになって
ます。いや、そんなことないと思うんですけどね。
とにかくスポーツジャンルの中では あんなに人来るとこはないんじゃないですか。そんなことないですか。
僕はあんまり見ないです。いやでも最近ほら、まあ、スポーツ、僕は野球ですけど、ね、あのパラスイマーの久保石さんのとことか、あの辺はすごく盛り上がってますよ。だから、
あ、そうなんだ、へえ、
はい、
昨日そのさっき言った久野さんのところで久しぶりに久保石さんと喋りました。
あ、本当ですか。
初めて喋ったんだ。そうだ、うん、あのスポラブのねライブの時にはあの同じ座組だったけどおしゃべりする気がなかったけれどもね、
はい、
うん、昨日はちょっとおしゃべりできましたよ。
あ、本当ですか。
うん、オリンピックはあるのかないのかと
言ってそうですよね、うん、ね、あのパラリンピック目指してますからね、
うん、で、なんだろうな、モチベーションの維持が大変でしょうだとか、
はいはい、
例えばリモートで水泳なんて競争とか競泳とかっていうのはリモートできるもんですかみたいな質問とかもしてみました。できんことないんですって。何回かあの水泳の大会でチャレンジしたことあるんですって。
うん、
あの A という選手は日本、 B という選手はアメリカ、 C という選手はオーストラリアみたいなところで、
ああ同時に
同時にパーンってやって、うん、
まあ、でもそうですね、個人タイムと、うん、ね、あれだったら全然別にいけそうですもんね、うん、計測さえしっかり、うん、別にいつスタートしたって記録持ちよりも同じですもんね、
うん、まあでも屋内のプールによっても国によってばやっぱあの
まあ環境が違うってのはあります
から、ね、そういうもんなんですってね、うん、だから一概に、なんだろうな、同じ土俵でやってるとは言い難いっていう話を、
あ、そうなんだ、まあでも、うん、オリンピックぐらいの規模になるとそういうふうにこうちっちゃな差もタイムに影響してくるんでしょうね。
そうでしょうね、うん、現在5月の8日でしょ、で7月ぐらいにあるんでしょ、アルトシャオリンピックってね、
はいはいはい、
いつ発表するんだろうね、
いつなんですかね。
あ、6月とかってすぐ具体的なこと言わないと、もう世界なんで予選がやってるやな、結局その、うん、最終予選みたいなのが、
そうですよね、間に合いませんわね、うん、
なんかでも
だってうちで言ったらデスパイネとかモニロとか
あー、キューバ勢、はい、
アメリカで多分とりあえず予選は行くはずやからさ、はいはい、今の状態だったら、
あ、まだ予選って終わってないんですか。
いやだ、最終予選っていうかそのアメリカのなんちゅうの予選の結果次第でまたその、うん、最終の最終予選まで行かないといけない可能性があるわけ。キューバ、
そうですよね、
台湾かどっかが最終決戦かな、
台湾、うん、
台湾で最後の大、
うん、
意表を決めるっていう感じのやつで、だから、
うん、
アメリカの大会2位とかまで入ったら出れるとかってやつじゃない、キューバだったら。
ああ、あるもんな、そういうちゃんとしたな、まあ、あんまりレギュレーション見てないからいまいちピンとこないですけど、うん、だから本当にやる
のか、だから拘束される時間がその2週間で済むのか1ヶ月でかかるのかっていう可能性があるって、
うん、
でその後本ちゃんが結局、
うんうんうん、
はい、
拘束される期間が長くなるわけよね。
うん。
長上げで、一番長上げ行くほどね。で、それも、6月の時点で、その、うん、本当にやるかやらないかも、微妙なんだから、今。
そうですよね。うん。だから、さっきほど言われたように、デスパイネ、モイネロ、グラシアルもそうですよね。
グラシアルも一応。
うん。
そうね。ただ、
番号多いっすよね、だから。
デスパイネは、あれだけど、うん、グラシアルが今日、骨折しちゃったから、
ね。ちょっと待って、グラシアル骨折したんですか、あら。
3週間、リハビリだって言ってた。
どこを骨折したん
ですか、薬指って感じ。
はい。あれですね、セカンドに帰塁したときに、ベースに突っついた。
うん、あー、出た。
そうそう、よくある。巨
人時代に太田大将がよくやってたやつだ。
例えば
そうですか、あらら、あ、指か、あ、そっか、
グラシアルね、本当、グラシアルもそうですけど、やっぱキューバ勢はね、そうですよ、うん、ロッテのマーキンとかもそうでしょ、確か、
そうなんでしょ、
マーキンも呼ばれてるんだ、うん、あれ
かな、
後方に、じゃあ中日の何人かいるはずの
ロドリゲス、
あの選手たちも、
まあ、
そうですね、
ライデル・マルチネスだ。ロドリゲスじゃない。マルチネスだ。
ライマルですか、
うん、ロドリゲスうちのキューバの育成のやつより、そいつも多分引っかかってんじゃないかな。
後半謎の外国人ですか、
あ、出た。ジャンボさんが出た
けど。けど
右のモイネロ。
そうそうそう。
うん、
あ、そういうふうに褒めてた。
うん、 なるほどなるほど、うん、まあでもそれあるかないかによるんでしょきっとね。まだわからないっていうのがねちょっとあれなんですけどね。
まあでもやる気でいる人方たくさんいますからね。
ね、そうですね、うん、
でもあれらしいですよ、森エンテツさん、言ってましたけど、うん、森エンテツさんってボランティアの、お見せしてて、もうボランティアは本当はやるつもりで準備はとっくに始まってるんだそうですよ。
あ、そうなんだ、ま、
準備はね、はい、もう今の段階でしてないとっていうのがあるでしょうから、
ギリギリのギリまでやるつもりではいるんじゃないですか、これは多分。まだその、ね、段階でどうこうは分かんないですけど、
ちなみに
着々らしいですよ。
どんなことをされてるんですか、ボランティアで。あれ
は、なんですかね、なんかこの間なんか研修やったとかって言ってましたけど、
研修
の
内容があるんだ。
はい、あるんですって。いろんなやらないことやらなきゃいけない、こんなんかユニフォーム作るからユニフォームのサイズ教えろみたいなことを言われてたらしいですよ。
へえ、興味深い。そうなんですね、
明日も、はい、
東京都民だからだ。
そうですね、
なるほどね、ならではですね。そうかそうか、
はいはい、
あ、そうそう、ベカフェとフォークソートさんの思い出を今喋ってるのをすっかり忘れてたんだけども、
はい、
とりあえずですよ、うん、初めてご共演したのはあの時はね、24時間ポッドキャストライブの予定があったんですよ。
そう、一緒にいた時、
そう、若隆さんもいらっしゃいましたよね。ね、で、なんじゃかんじゃって頓挫したんですけども、僕の番組
4時間ぐらい枠もらったんだよね。
そうなんですよ、本当は、うん、4時間の枠もらってて、
僕4時間だっけ、6時間だっけ、
いや僕の場合は4時間だったと記憶してますけどね。で、僕の場合はゲストを招いて、ほら他のタイガースキャストさんやカープキャストさんやはほらお仲間がいらっしゃるからね、レギュラーの方がいらっしゃるからその方々でやる予定があったかもしれないけども、僕の場合は一人やってますのでゲストさんをお招きしてやる番組ですので、その時に土曜日の昼から夕方までの枠をもらってたもんでね、その時に初めてご共演させてもらったのがフォークソースさんでしたよ。初めてお声掛けしたのが。
そうですね、なんかそういう長いやるっていう話で、へえ面白そうと思って行ったっけ、実際なくなった。
そうなんですよね、うん、
で、あれ最後の方に出て、最後のっていうか、その、少し遅れって入ってきたんだよね、確かね、確か、あの時は。違ったっけ、最初から行ったっけ、頭から。
どうでしたっけ、
頭から行ったはずですよ。で、
行ったっけ、
うん。途中で、ご一緒、ご共演くださってた、ラロッカさんが抜けたという、ご予定があって。
ラロッカさん抜けちゃったっけ、
そうそうそう。
じゃあラロッカさんと初めてもそこだ、そしたら
だと思いますよ。だってラジオトーク以外に出るのは初めてですって確か言ってましたから。
そうですよ、
うん、でラロッカさんとのこのお付き合いも北斗さんは始まってですよ、カープキャストの準レギュラーになってみたいですとか番組でラジオ映画の話をされてみたいですとか、
はいはい、やってました、
ね、
は
い、いろんな幅を見せました
よね、広いね、
うん。
うん、母さんとはよくダジャレを言い合うのかな。
ビラさんも言ったら完璧だよね、ダジャレだけだったらね。
うん、そうこうしておりますと99回を本日を迎えているといった形になってますよ。
なるほど、
うん、
非常に歴史ありですね。
そうですね、うん、
ザボさんはその99回やった中で何か好きな回ってあるんですか、
うん、推しですか。
まあ、推しというか、まあ、思い出深い回、それこそ、あるんです、うん、
本気で数字を取りに向かって作ったのが、セリーグだよ全集合とパリーグだよ全集合でした。
ありましたね。
うん。これは両方とも、フォックソートさんに出てくださいました。
そうですね。
はい、
あれ、両方
両方。セリーグの場合は、
セリーグとやってた
ら、MC してもらいました。
引っ張りと
か、ね、そうか、
うん、
進行役か、
ザボさんが巨人で出演者側に回りたいんで僕 MC やってくださいっていう形。
万能すぎるな、ホックストロットさんが。
助かる。
マスキーさんも立場だって、うちで MC してもらってもらった
し、そうです
ね、回しに回しに挑戦してみる回になりましたし、ね、パリーグはパリーグで僕ファイターズ
側に
食べるっていうか、
マニラー側に
そうですね、うん、
まあ、確かに座談会しようと思ったらまず6人集めなきゃいけないですもん、
ね、そうなんですよね、そうそうそう、うん、だから さんと出したのが多分そのとこじゃないですか。あの僕は多分そこが初めてですわ。パリーグ電子を違ったかな。
誰と喋ったのか。
モリエンテスさんと実際ちゃんと喋ったのはそこだじゃなかったかな。なんか
モリエンテスさんをあのラジオトークに引っ張り込む回があるんですよ。
そうあそうかあの回があるのか。
そうそうそう。
そうだそう。
そうこうしてると師匠師匠と呼び出しやがって。
そうそうなんですよ。
うんはいねということでいろんなこう人との交流の場になってるっていうのも一個あるかもしれませんね。
そうですね。
いいように言うと。うん、はい。そうこう、そんなこんなでですよ。今後もこのベースボールカフェ続けていこうと思ってるんです。で、
はい、
こんなんやってみなさいよ、あんたとかいうのがなんかありないですか。
こんなんなさいよ。
うん。どう
なんで
うん。
逆に何やりたいんですかって思いますけどね。そのどういうの
を今ねネタ帳広げましたよ。
ネタ帳、
うん、
ネタ帳
とりあえず明日はですよ101回を撮るんですよ。
はい、はい、大物ゲストが来るんじゃないの。そっちの方は
大物ゲストじゃないけども大物じゃないというのはおかしい。違う違うあの非野球界です。野球じゃない回撮ります。
野球じゃないんだ。
うん。これは、ラジオトーカーのお二人をお招きしまして、自分たちが考えるコラボレーションの、についての考えというのを伺いたいというふうに思ってまして、
うん。
ラジオトーカーキッチンタイマーさんという方と、それから、
あ、
うん、うん。小牧さんという方と。
はい。ああ、なんか、お二方とも、なんか聞いたことあるな。
そうですか。うん。満を持して、おおよそ1ヶ月ぐらい前から、予定を決めて、
はい、
そうなんですよ、うん、ちゃんと昨日ぐらいに、いよいよ近づいてきましたがっていうご挨拶もしてありますので、はい、いや、予定通りやる予定があります。コラボレーションの話をしようというふうに思います。
なるほど。
はい、あとね、いろいろこう考えがいろいろあって、精進さんという方、これラジオトークなんですけども、ご存知いらっしゃいますか。
精進さん、わかんないな。
わかんないですか。
はい、
今年、吉本 NSC に入学された、芸人の卵です。うん。彼らがライブ始めたばっかしの頃ぐらいから、僕はちょいちょい顔を出してるんですよ。僕の、ハンドルネームが ZABO じゃないですか、アルファベットで。
はい。
で、彼らは僕のことをザブオさんって呼ぶんですよ。
ザブオさん、
ザブオさん、ザブオさんって呼んでくださって。はい。で、お笑いコンビで、ボケとツッコミの彼らですけどね。ツッコミの方が島根県出身のこともあって。
ああ、なるほど。
うん。そう、うん。NSC ってどんな授業があるか、ちょっと前から興味があって。
はいはいはい、
そんな話も聞けたらいいかなということで、とりあえずコラボしようねっつって、でいいですよって言ってもらってるから、仮押さえはしてあります。はい、うん、あと若中さんね、ラジオトークではトークマッチと言いまして、はい、もし登録してたら、一人一人のトーカーさんをマッチしてくれるような、そんなサービスがあるんですけど、
マッチングアプリみたいなもんですよ、ラジオトーク。
マッチング、どういうシステムですか、それは。
誰かとコラボレーションしたい人って。で、じゃあ僕したいから登録してくださいっていうことで、してると勝手にマッチさせてくれるんですよ。で、ツイッターに、トークマッチの運営さんと、登録した人と、それからマッチした、ゲストの方っていうか、相方ですよね。3人の、グループチャットができるんですよ、ツイッターの中に。そこでやり取りするんですよ。
ツイッターにもなんかクラブハウスみたいな機能あるよね、
で
もね。
できましたね。何でしたっけ？スペース。
うん。
フォロワー俺足りてるからできることはそっちはできるけどね。
足りてる。
なんか、人数、ある程度人数いないと。
ダメって言ってました
けど、多分。フォロワー600人です、ね。うん。はい。僕も1500あるからできるんですよ。
すごい、1500いないな。
だから、そう。番組の最後に言おうと思ったんですけど、 ペースもね、うん、ラジオトークのライブのキャンペーンが終わったらスペースもちょっと触りたいなと思っておりますので、発見したらぜひ絡みに来てください。
いや、暇かどうかわからないよ、その。
あ、発見した、ね、発見したタイミングが暇だったらってことです。
スペースなんででも、
暇だったら。
ですけど、やっぱりこうね、僕もそうですけど、割と最初潜ってたい感じあるんで、うん、入ったら、入ったら名前が出るのはね、ちょっと若干抵抗感なんですよね。
ああ、
こういうシステムなんですね。
そうなんですよ。うん、誰が、だから本当クラブハウス触ったことないんでわかんないですけど、クラブハウスみたいな。誰がいるっていうのはちゃんとわかる。
わかる。クラブハウスとスタンド F。
これなんか気軽に入りづらいな。
そうなんですよ。
スカイプだからちょうどいいんだよね。だからね、スカイプのこういう感じがね、だから。
はい。
そうです。
乱入ができるっていうか、後から追加できるって感じになるからね。なおさらね、ツイッターがだから、うん、まだ未知な感じのやつのスペースってやつがね、だから。
うん、だからスペース僕は開いてる。赤月には。配るつもりで来てください。
配るつもり、
はい。はい。聞くより出ろという、館長フェイスタイルで。はい。ちなみに、クラブハウスはハマースキーさんじゃなくて、フォックスオートさんは聞かれたことないという話だったけども。
ああ、な、
ちょいちょいね、巨人高梨、楽天鶴崎、楽天オコエ、
はい、
元西武、相内誠。この辺りは距離やって
た。ダークラズはちょっとダーク
ラズはちょっと。もう一人だけなんかもう、うんうんってなったけど。現役選手がやってるんですか？
現役選手やってますよ。うん。
高梨はね、盛り上がってるって聞きましたよね。
高梨ね、そう。とりあえず、ツイッターで告知してからやるので、わかりやすいんですよ。あと、スタンド FM でも定期的に番組持ってらっしゃるし。
あの子、
ダウンさん、スタンド FM もやってるよね、確かに。
そうそうそうそう。はい。やってます。
クラブハウス、出始めの時、めっちゃなんか、バーってよく聞きましたけど、うん、話題で。
うん。
はいはい。
あれは今もその勢いそのままにみんなやってるんですか？
だいぶ減りましたよ。
でしょうね。
うん。ただ、僕がクラブハウスやってる理由の一個としましてですね、ポッドキャストの父と言われるね、うん、もう16年ぐらいポッドキャストやってるポトフさんという方がいらっしゃって、
はいはい、
彼がポッドキャスト部というのを立ち上げられて、
はい、
そこに加入させてもらってて、いろんなご相談させてもらってるんですよ。
ああ、なるほど。正しい、いい的使い方をされてるんですね。
そうなんです。はい。だから、相打ちだとか、お声だとか、あんまし聞きに行かないんだけど、ポトフさんのとこに聞きに行くんですよ。
なるほどな。
そうそうそうそう。
いや、最初、招待制だって言ってたんで、もう即座に、あ、ミクシーじゃんと思って、ミクシーも最初、盛り上がって、なんかいろんなコミュニティ、ぐわーって乱立したけど、一気にじゅわーっとしもんでったので、あったろうなと思ったら案の定だったので、本当にイメージですね、そしたら。ちゃんとした使い方する人が最後残っていくっていう。
ただそれをきっかけにとてもこう音声配信の勢いが増えたような、音声配信アプリだとか、プラットフォームだとかが勢い増したような気がしていて。
なんか音声配信そのものへの関心はすごく高まりましたよね。
うん、そうですよね。なんか Facebook もそんなことしてくるよっていう話ですよね。
はぁ。なんかでも。
まあ、とにかく、人それぞれいろんな使い方をされるといいじゃないかと思ってます。はい、そう、フォックスオフさんもご共演いただいた、ラジオトーカーのアストレイさんにね、僕は無理を言って、ご紹介していただいて、入れさせていただいたんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。はい。あ、そうそう、今後のベカフェの予定を今言ってたところですね。
はい、はい。
うん、そう。だからトークマッチでコラボレーションさせてもらったゴリラゴリラさんという方がいらっしゃるんですよ。
ロッテファンの方ですね。
ロッテファンの方ですね。うん。で、この方は5人組で屋根裏企画という企画をやってらっしゃるんですよ。
はいはい。
5人組の配信集団ですね。チームナックスみたいだなと思って。うん。多分5人が5人で一気に出るってことは少ないと思うので、僕の番組に出てくれると嬉しいなと思って。5人揃えたいなというふうに思ってたりもします。
なる。
うん。あとは、ヒロさんというこの人も、トークマッチで、カップル成立させてもらった方、大阪の方で、そば好きなんですけどもね、コンビニでの、お買い物はすごい好きだそうなので、 コンビニの達人っていうのもやってみたいかなと思って。
あ、